それではご質問を受けしたいと思います。係者がマイクをお渡しいたしますので、挙手いただき1問ずつお願いできればと思います。何かご質問ございますでしょうか。日本のコンスーマーのフリーギャップと売り上げのところの、片方プラスになってるんだけど片方マイナスになってるみたいなお話でいうとですね、 我々 の会計上の構図で、プリギャップ、まあ、ものすごく売り出荷が増えたっていう場合に、それに対してのリベートはこれは繰り延べされないで、その後退に落ちます。で、売上はこの繰り延べされてしまうので、今回まあ日本の繰り延べ収益の残高が増加していると思うんですけど、 6%、 ここにほとんどまあ貯金されてですね、リベートだけ先に出るっていう形になるんで、実際にこう良ければ良いほど足元の数字悪く見えるんですね、会計上。そういうことがあるんで、これ繰り延べ収益に上がっているこれから残高の部分が売上に寄与していくっていう形になります。
とはちょっとこの次世代ネクストジェネレーションという表現に対する補足の説明でですね、我々としては次世代の意味というのは、今まで従来のやり方というのはマッカイタの会計ですね、ビジネスの検体をキャッチして、それに対して対策を落とすとかですね、これは従来型のソリューションで、で最近ものすごいメルマの量が増えてきてですね、そのセキュリティ範囲でキャッチできない、特にスピア型攻撃の場合はですね、1人しかその権利、まあ、そのビジネス1人しか目指していないことになると、その他のシグネチャーファインはダメです。で、次世代というのはやっぱり、ね、ネットワーク の, 情報と、あとはそのガイドラインファインなしでも運営できる仕組みですね。で、これはもちろん我々としては企業向けに対して、その地に似ている技術は神様のためにも出す、まあ、その流れですね。どういう意味するのか、これは具体的に専用のデータ実験です。
2つ目なんですけど、エンタープライズのところの、その新しい分野ですね、の売上高って今どれくらいになまだ伸びていて、まあ、3ヶ月しか経ってないので、それは伸びてないのかもしれませんけど、先ほど数字で見て 147% が出てましたから、まあ、伸び、まあ、なんていうか定量的に僕らその、新分野、伸びてる、どれくらい伸びたかというのを把握できる数字ございましたら教えていただきたいんですけど、
まあそうですね、これ前回もちょっと申し上げた記憶なんですけれども、スライド2番でですね、クラウドファンディングの売上の中にかなりの含まれていると思います。で、これの中に結局ですね、支援費用だいたい25億なんですね、第一支援で、これの中に一部の製品まだ入ってないんですけれども、まあ、その製品群をですね、ちゃんとアイデンティファイして、今年割ぐらいから出そうかなと思ってます。なぜというのは、一回出すとこれやっぱりしばらく同じ形で雇用しないと、同じ売り上げとしても、混乱しますので、これ一つの製品群 の, 推移ですね、この中にもう一つのグループ入れると、このスライドまたやり直して、来年から出そうかなと思ってます。まあ、とにかく、オミカワの説明でかなりここに入って、ここに入ってないのはディープディスカウリーという製品ですね。それはここに入っています。
で、これ今で こ, れ、まあ、これイコールニアリイコールということで考えて今、
まあ、そうですね、この中に入ってない製品もありますけれども、まあ、これで大体8割占めてるんじゃないかなと思います。
ちょっと追加なんですけど、伸びてないようにこれ見えるんですけど、可能性もいろいろ聞いてるかもしれない。
それと、あとはですね、これは結構大型案件、まあ、伸びてないの定義っていうのは、我々として 27% 伸びてるじゃないかなとも言えるんですけれども、まあ、でもおっしゃる通り、伸び率はですね、まあ、前よりちょっと低く見える要因の中に、一つですね、これは大型案件結構入ってますので、取ったか取ってないで結構数字左右されてしまうんですね。我々として流れ見ると、まあ、海側のプレゼントに出たように、いろんな新しいプラットフォームでも最近我々注文取るようになったし、あとお客さんの獲得ですね、順調に推移しておりますので、この数字が着実に伸びていくと、
細かいですけど、この水準になると第二半期減収になっちゃいますけど、まあ、実質的なビジネスとしては拡大しているので、まあ、あまりこれは気にしなくていい。まあ、逆にその 27% という伸びというのは、去年とのイヤオンイヤー
以上で、四半期四半期のことで、第4四半期ということで、ちょっとその季節的な要因もありまして、はい、特にこの売上、全体的売上、日本4割かもしれないけれども、この売上の場合は、ヨーロッパ、アメリカの方が大きいんですよ。はい、で、そこはやっぱり12月末の、ヒットは大きくてですね、そういう意味で、 第4四半期から第1四半期に落ちてしまう。第2に我々またちょっと戻ってくるんじゃないかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。あの最後3点目なんですけども、まあ、全体の業績なんですが、まあ、90億ほぼ89億利益が出ましたので、通期の301億円から89億引いて3で割ると、まあ、70億ちょっとという営業利益 の、 あの水準が次の3、あのクォーターの3つですね、それぐらい水準というような感じの計画になっちゃうんですけど、まあ、ただ実際にはあのここまでコストがファーストクォーターと比べてセカンドクォーター以降20億円ずつ増えていく、20億円ファーストクォーターよりあのコストが低い、あコストが多い、そこまで増えないと思ってていいわけですよね。あの先ほどのご説明だと、一次要因が少し入ってます。でそれがなくなったとしても、まあ、利益は相当上回るような形になると思うんですが、そう思って問題ないかどうか。
まあ、今のところですね、さっき申し上げましたように第二四半期割るとそれの中に一時的な要因と、それから我々としては投資した例えば今浸水、これ資産が増えていくのは新しい製品結構出したものですね。その製品の効果どのぐらいあったのか、で十分吸収できて売り上げ伸ばすとおっしゃる通り本当に期待できるし、できないと多分このまま予想通りになっちゃいますので、これはちょっと第二四半期割らないとちょっと加熱しにくい点もありますので、我々としてはちょっと年間の予想そのまま置いて、第二四半期割るとその時点でその数字見せて年間の予想どうなったのか、これもちょっと説明できるんじゃないかなと思います。
ソフトウェアの資産化の影響というのは 1.5 億円としてます。
ソフトウェアの資産化4億円、はい、我々としてはもちろんソフトウェア資産化が持ってくるって 毎回ありますね。ちょっと予想を上回った分だけ考えると4億円ですね。
はい、それはファーストクォーターで4億円
が入った 事象
です。で、分かりました。その4億円、まあ、次のクォーターも4億円。次のクォーター
も。ソフトウェアの資産化のロジックというのは、製品が出荷する前、ベータの段階から入って出荷までの期間、資産化されるんですね。ですから、損益計算書がなくなっちゃうんですよ。で、やっぱり、かなり の、 まあ、製品のリリースが集中すると、その前のベータの時間のコアスト全部 PL がなくなってしまう。だから一時的にちょっと利益率が改善されるんですね。でも今度、販売が始まると、この、販売、その製造原価の中に戻ってきますので、今現在、そうするとその新しい製品がどのぐらい売れた、それによって利益率が左右されるんですね。でこれから決まっているものというのはその4億円が戻ってきます。それに対して新しい売上がどのぐらい出るのか、それによって利益率が左右しますね。で今のところはそれは分からないんで、とりあえず我々としては計画というのをそのまま残って、まあ第二四半期割ると新しい製品どうなったのか、もうちょっとできるようになりますので、それに合わせて下半期の計画を修正するのかどうか、ね、
ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。じゃ
あ三菱 UL ジェモルガンスタンレーの中です。2点ありまして1点ずつお願いします。1つ目、ネキさんの方からもだいたい10億ぐらい予算に上回ったという話ですけども、もうちょっと上回ってない
これ難しいのはですね、何に比較して上回ってる上回ってないのか、四半期予想ないんですね。だから我々としては、まあ多分何もない場合はこのぐらいになるだろう。それに今なんかですね、だいたい 7-8% ぐらい利益伸びてるじゃないかな、伸び込みに対して22% になっているのは大体 10億円ぐらいの差、ね、その10億円の内容は先の8億円というのは会社として何もやってない、まあ、会計的なびっくりと、あとは株が下がっちゃったから利益戻ってきたらですね、まあ、その喜びではですね、吉川さんだんだん連の株売っていけば利益改善しますね、まあ、それは我々としては会社の狙いではないんですね。 それと純粋の価格差って2億円ではないかなと思います。でそれは採用は計画通り進まなかった、あるいは我々としては採用しなかったというのが一番大きいじゃないかなと思います。
わかりました。あの2点目なんですけども、これ12ページの、あ、12ページ、ごめんなさい。売上のチャートで、10ページのチャートですけども、第2四半期また売上の伸びっていうのが戻ってくるっていうコメントをいただいておりますけども、大体どれくらいの成長率で今、この第2四半期を見てらっしゃるか、で、地域別にこう何か補足説明お願いします。
我々は四半期ごとの予想出してないので、さっきのコメントというのは、P ギャップで上がった売上は今度、コースギャップの形で戻ってくるもので、日本の方は、コースギャップで第2四半期の売上の成長は、第1より高くなるんじゃないかなと思います。で第1は 2% ですから、第2はそれを上回ると思っています。コースギャップですね。で、それは日本の売上の4割ですから、その成長は全体的に上昇していて、まあでもそれは、第3、第4にどうなるのか。年間の要素を今のところ修正するのか、そこまで言ってないと思います。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
メリロ飲食店の江口ですけれども、2点よろしくお願いいたします。まず1点目なんですけれども、確認なんですが、1クォーターの日本のプリギャップ、今週は良かったと、14% 増という話があったんですけれども、そうしますと、2クォーター以降の DAK の効果という意味では、その今週末って、まあ、相対的に DAK 率が高いセグメントですので、まあ、ミックスといったら正しい表現正しいか分かりませんが、まあ、利益の見通しとしては、今週末が良かった分だけ、まあ、ある程度利益の見通しは従来に比べると、いいですよと、そういうような言い換えでよろしいでしょうか、というのが言ってみます。
それは、関係の場合はですね、これからも同じ水準で推移するのか、あるいは、例えば、この勢いというのは、2、3ヶ月経つと、また、消費税上がっちゃったからだんだん減っていく、これはちょっと分かんないんですね。もちろん、おっしゃる通り、売上が2桁で成長していくと、利益率の改善は、期待できると思います。今のところちょっと言えないんですね。これは継続する。
2点目なんですけれども、先ほど大塚さん のプレゼンの中で、そのグローバルコンシューマーのところで、まあ、オーストラリア、ニュージーランド、欧州が、まあ、この辺りプラスですよ。で、ユーザーの更新も良くてですね、で単価も上がってますという話があると思うんですが、北米の今の現状についての、今現状というか、まあ、1クォーターの進捗、それからオーストラリアと、まあ、そういった地域と同様にですね、北米のコンシューマーのこう反転が見える、そういうなんかご安心を持たれているのか、まあ、ホテルの考え方について一つご解説をお願いします。
はい、そうですね、北米に関しては、まあ、前回、昨年からですね、我々の方は利益改善であるとか、まあ、そういったことで取り組んできました。今のベストバイに集中してますよとお話もさせていただきまして、でちょうどまさにこのクォーター、そうですね、第二四半期ですかね、ベストバイ様と協議をして商品企画をしたというものもやっとこうデリバリーが始まるかなというところまで来たので、それまではこれまでの資産というかやり方でやってきたという感じだったんですから、やっとそのベストバイ様向けに今クォーターからまず第1弾、そして後半戦でベストバイさんの改善版をまた出すということで、今年はベストバイさんと2段仕掛けでやる、その始まりが高校ターンぐらいからなので、まあ、少し我々は期待をしていきたいと思っています。そして、オーストラリア、ヨーロッパに関しましては非常にオンラインビジネスにでですね、非常に効率的に今グローバルでオンラインビジネス関わるところで効率化であるとか、お互いにベストケースをですねシェアしながらということで、ここはまあ地味ですけれども述べていってまして、特にオーストラリアの方は先ほどもお話した通り、まあ高いですねサポート付きのものがうまくお客様に、そのオンラインを含めて売れていってるところ、そしてヨーロッパに関しましてもオンラインで新しいユーザーも地味ですけれども確実にオンラインビジネスで捕まえていってリニューアルにっていううまくオンラインビジネスが回ってきてるかなというところを感じています。
そうしますと、そのニュージーランドとかオーストラリアと同様な現象がアメリカのコンシューマーでも今期種目とか起きるってことは想定
ですか？そうですね、あのオンラインの方を何とか改善したいと、ベストバイだけじゃなくてオンラインの方ももうちょっと国米の方を改善したいということで、今あのオンラインビジネスの方 の, そのなんですか 共有を、US の方もそうしあのもう促進していこうと思っています。
まだこう種目でカーの形のことを
気づいてないか、うん、そうですね、まずはベストバイに集中しちゃってるっていうイメージが国米の方は多いかもしれません。
ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。
ご説明ありがとうございました。大学教授、あのまずストックオプションに関して、まあ、これ株価次第だと思うんですが、前年で大体の50億弱発生しています。今年の第3期間は4億発生しませんでした。これ今後株価が上がったときに、通期のご計画分また今度こう1年後に出てしまうのですか、もしくは第3期に出なかった分はもう出ないという感じで考えています。
そうですね、これはストップオプションではないんですね。あのこれは、まあ、ある意味でボーナスですね。あの社員のボーナスで株価の連動型で一個すぐもらえる。そうすると我々の
労使的な感じにな
る。そうあの、もらうべきものの価値はあのマークトマーケット資産ということを我々あの株価に合わせて、あのなんとその年金ファンみたいな発想ですよ。だから年金ファンが
上野さんおっしゃられる通りで、あのご質問に関しては株価があったら戻ります。なのでもし仮に株価が想定してた Q1 の時の株価にもし急須戻ったとすれば行ってこいで戻ります。変わらないって形になります。はい、そうなると、は
い、いくらですか。
さっきネが言った通り想定している部分からはまあ少し少なかったっていう部分はありますけれども、そうですね、4、5億からもうちょっと上かもしれませんね。株価水準によりますけれども、はい、株価以外の部分ですか。
いくらぐらいの株価になる
そうですね、今回通期の予想で我々が想定している株価は Q4 の、大引けの時ですね、大納会の時の期末の株価で考えています。はい、なので3600円ぐらいだったかと思うんですけど、3680円ですかねぐらいだったかと思います。はい、
ただ第一段階発生しなかった分はこういう今株価戻ると戻るあのストックオプション発生するとはいえ、まあ、追ってそれなりにこう削減効果とか抑制効果がついて、
ストックオプションって感じですか。ストックオプションはその削減効果なんでも関係ないですね、株価そのものです。で先ほどあの前の方のご質問もありましたけれども、 Q2 はあのネギマ、少し触れましたけれども、ボーナス的な、もので、バーチャルシェアっていうその、オプションですねが Q2 と Q4 で発生しますので、 Q1 から Q2 では構造的にコストは絶対増加します。その分そうですね、はい、株価水準によってはそこにさらに想定しているよりも上がってしまう、もしくは下がればまた給与モデルも少ないってことがあの生じます。
第2三期が結構大きく利益でしたら動く可能性あるんです。
そうですね、 Q1 の3月末の株価よりも現時点の方が若干上がっているはずなので、その分は、少し出る形になると思います。はい、もしこのまま着地すれば、はい、
それから、まあ、何かあの質問されているんですけども、クラウド関連の製品の売り上げ方、これ前年度 の, このグラフ足していくと大体98億ぐらいですから、カバレージ8割ということをおっしゃってました。まあ成長率 27% で、まあ、これが年度続くかどうかという話なんですけれども、新製品と加わってますので、まあ、おさか前年度の100億から5年で130ぐらいというイメージでいいんですかね。
まあ、そうですね、
で8割カバレージですから、実際まあディープセキュリティを入れていくと大体150ぐらい売り上げだと思います。
まあ、そうですね、この今年の話ですね。
今年ですね、今です、はい、そうです。ご予想のご計画、大半のこのクラウド製品の成長で、まあ、旧来型在来製品に関してはこうフラット
フラット、そうです ね, ですね。
このフラットは今後も続きますか。 2,3 年こ の, あの在来製品がフラットなのか落ちてしまうのか、
あの既存のお客さん、新しいお客さん獲得しないと、はい、あのフラットが落ちてしまう。なぜメダルトロスが激しいですか。やっぱりその分野に売上を伸ばすために新しいお客さんを獲得しないといけないですね。で新しいお客さんを獲得するために最近ですね、既存の製品売は特に大手会社の間に差別化を図りにくいんですよ。それと新しいお客さんを獲得する道は従来の製品を持ってて何が値段の競争で獲得するのか、あるいはこの戦略製品で売り上げて入ってその後は売るとかね、言われるとどっちかと戦略製品を使って新しいお客さんを獲得する、そこはもしチャンスがあれば、ね、そのうちに既存の製品、その考え方ですね。ですから、まあ、今2014年はとにかく縛った業界ですね。2015年例えば我々この獲得した基盤に、うん、あのこの
在来の線に乗るようになると、まあ、多少乗り期待できると思います。
在来線に、
まあ、そこは値段どのくらい下がってしまう、そのリアリティといいますか、ですね、まあ、でもお客さんの獲得としては、この戦略線を使って新しいお客さんを獲得できてますので、そこはそのチャンスが広がると思います。
あの、まあ、セグメント国、それから国別の売上高を発表なさっているんですけども、例えば在来製品はフラットで、あのクラウド関連製品が大体2割から3割、
そんな感じで3年目ですよね。
ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ではあのこれをもちましてトレンドマイクロ株式会社2014年第一四半期決算説明会を終わらせていただきたいと思います。本日は何がとご多忙のところ、また大変、他社さんの決算が多い中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。